おまわりさん、おおおおおまわりさん。
本社。
はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
キセです。
はい、第527回マンマグマ始まります。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、今日はね、もう皆さんもお待ちかねということで、
うん。
漫画。
はい。
ブリーチ。
月一恒例。
恒例というか、まあ、4ヶ月連続ということで、やりますということでね。うん、はい、まあ、今回は、まあ、前回の続編、
うん、
まあ、要は21巻から48巻まで、
はい、
長
いね、
これ長かったね、
長いな、
これ何編や、これ
アランカル編
というね、うん、アランカルですよ、
破れ面って書いてアランカル、
アランカルってあの、お化けやね、
お化け、
呪霊
呪霊
呪霊、あれやんな、ホローやね、もともとの、
うん、まあ、まあ悪霊みたいなもんかな、
そうやな、
うん、
まあ、ちょっとじゃああらすじお願いしていいですか、
うん、筋のこと、
筋のことね、ちょっと、筋の方は分かんねえや、あらすじは
筋のことや、
筋のことで、
もしかして
今回
そうです、俺ピンときたでお前があらすじって言った時に、あ、これ筋のことちゃうかな、
フルで言ってんねんこっちはあらすじで、
俺かんええ方やから、こいつ筋のこと言おうとしてるって、
かんええ、
はい、お願いします、
俺が言うの、
え、
俺、
お、いやいや、お前、俺が言うの、いつもお前が言ってたやん、
違うやん、
いや、しかも収録前にあらすじ言うんやんなってお前が確認したから、
そうそう、
い
や言うんやん
ね、言ってくれやんって、
言うんやんねって、
いやいや、俺、
うん、いや前回は、うん、あのブリーチの時俺が言うわって言ったから、
あ、そう、
そうそうそうそう、そうそうそう、
なるほどなるほど、
だから俺は言うんですよねっていう疑問も、
そういう
確認、そうそうそうそう、
俺お前が聞いてきたから、お、こいつやる気やんけと思って、
いや、やる気はいつもあるよ、
あ、そう、
やる気はいつもあるけど、
酒飲んでへんやろな、
飲んでないです、
お前
飲んでない、知らうですこの前たまたまはい、
あらすじね、
はい、あらすじ、はい、
まあ、前回、
はい、
ソウルソサイティ編で、
うん、
アイゼンさんが裏切り者だったということが発覚しましたね、
はいはい、そうやな、
うん、
どっか行ってんな、
そう、どっか行ってん、
行きます、
私が天に立つとか言ってなんか上になんかホローみたいなやつがいっぱい迎えに来て
そうやそうやそうや、そういっぱいな、
で、うん、ネガシオンっていう幕に包まれてやな、
ちょっと専門用語多すぎて入ってけえへんのんちゃうか大丈夫か、うん、
で上にスーって上がって
消えて、
グッバイってなって、
グッバイってなってな、
そしたらまあそしたら、うん、まあ、一応の日常を過ごしてたんやけど、
いちご、主人公いちごたちはね、
そうそうそう、
は
い
は
いはい、そしたらなんかホローたちが、
うん、
あ、じゃあ最初になんか転校生が学校に来て、
あ、そうそうそう、おかっぱのな、
そうそう、でこいつがなんかいちごに戦いを挑んできよんね、
はいはいはい、
でなんかこれなんだとか言って、
うん、
いちごがなんかよう、ホロー化というかなんか、
お面、
そう、お面みたいなのが急に発言して強なるみたいな状態が謎に起こってて、
うん、
前のソウルソサエティ編の時、
はいはいはい、そうやな、
でそれとよく似たお面をその転校生が見せてきて、
うん、
お前何者やねんってなるのと時を同じくして、
うん、
ホローたちがまるで人間みたいな姿をして、
うん、
襲ってくるっていう出来事が、
うん、ちらほら
ちらほら、
うんうん、
現れ始めて、まあ、
ホローって悪霊みたいな、
そうそう、悪霊はほんまに見た目なんかもモンスターみたいな見た目のはずやのに、
うん、
何かこう人間とか死神に近い人型っぽい形で現れ始めて、
うん、二足歩行で、
二足歩行で、
うんうん、
でなんやこれっていろいろ調べとったら、うん、どうやらアイゼンさんが暗躍してるんじゃないかと、
はいはいはい、
でそのホローたちをまあ、アランカルって言って死神に近くするという技術を使って、
うんうんうん、
ホローを強くして、世界を滅ぼそうと企んでるんじゃないかみたいな、
うん、
で、まあ、死神たちもこう人間界に来て、
うん、
ちょっと今えらいことなってるから、うん、ちょっと僕らも力貸しますぜみたいな感じで、
まあいつは仕事やろ、
そうそう、
うんうん、
この世界の均衡を保たなあかんからな、死神たちは、
そうやな、う
ん、でまた再びちょっとアイゼンとアイゼンが率いるそのホロー軍団、
うん、
アランカル軍団を、
うん、
と戦いになっていくっていう話、うん、
まあそうですね、うん、はいはい、いや、やっぱブリーチって、
うん、
まあ、キャラ多い多い言うてるけど、
うん、
やっぱ多いな、
多い。
ここでまた増えるから
今回は特に増えたよな。
だから前回の、うん、まあ、一期というの、うん、第一章と言ったらいいの、
うんうんうん、
まあ、結局今回の48巻の、うん、まあ、言ったら前座みたいな感じよな、
うんうんうん、
前のその20巻までは、うん、だから、結局後手十三隊と、
うんうん、
まあ、それ率いる、まあ、副隊長とかが今回なんていうかな仲間になってじゃないけど、うん、まあ、そのイチゴたちの仲間とプラス、うん、プラスその死神が仲間になって、
うん、
まあ、総力戦かな、
うん、
対そのまあアイゼン率いるそのアランカルたちがこう戦うという、
うん、
でさっきまあタイが言ってくれたその転校生やな、うん、おめえなんだって言ったやつ、はいはいはい、そう、まあ、これがまあ結局平子真嗣という、
うん、
まあ、こいつが率いるあれ何ウィザード
バイザード
バイザード、うん、バイザード、うん、っていう、まあ、違うグループもおって、そうそう
仮面の軍勢っていうな、
あ、せやせやせや、そうだこの軍勢がだからあれやな、うん、まあ、どっちかっていうとイチゴの仲間みたいな、
そうやな、
うん
うん、別に死神の仲間でもないし、
そうやな、
アランカルの仲間でもない、
うん、イチゴの味方っていうような感じで、
うん、だから勢力が何個か、
そう3つある、うん、これがまあこうぶつかり合うという、
うん、だキャラクターは増えたよね、
増えた一気に、もうただでさえ覚えられへんのに、
あ、そう、
うん、
デバイザードのメンバー全員言える名前、
いや無理、ハッチしか無理、
ハッチ、いやいや、それあだ名やから本名、
いや本名は無理、
無理なんや、
うん、俺ほんまに名前言えんの、うん、平子真嗣だけやね、
まあ、めっちゃ簡単だから、
日和、
フルネームは、
いやフルネームは
猿ガキさんって何回も真嗣言うとったで、猿ガキ日和、
いや無理無理、
ハッチも右翔で八人やから
無理無理、いや無理、
指導衆の元副隊長な、
そうややこしいこと言う、もうちょ、あのだからまあ素人は聞いて分かりやすく今日は話そう、
いやいやこんなん、いや もうあの全然知らんやつがぼーっと聞くか、
うん、
知ってるやつが聞くかしかないから、
確かにな、うん、確かに、
うん、
そうやな、
中途半端に知ってるとかないから、
そうやな、
うん、
あ、まあそうですよ、
まあ、とにかく、まあ、キャラが増えて、
増えて
話もまあ長いし、
長いし、
うん、27、8巻あるからね、
そうよね、
うん、
そうそうそう、まあ、結局だからそのなんか仮面が何なのかとかいう、
うんうん
う
ん、
そういう謎とかがまあ今回まあ、解決するっていうのと、
うんうん、
まあ、一応もう今回ネタバレ完全フルであるから、
はいはいはい、
まあ、ここら辺はちょっと注意して聞いておいてほしい
な、うん、はい、
まあ、一応アイゼンさんを止めるというね、
うん、
まあ、
倒すという、
倒す、
うん、
まあ、ところまでっていう感じで、
うん、
まあ、全然関係ないけど、
うん、
やっぱ気になんねんな、
うん、
この漫画のやっぱ藤四郎が、
うん、そこやろ、そこやろ、いや今回も藤四郎おもろかったよな、
藤四郎怖いな、
ほんまに
俺藤四郎やっぱちょっと残念すぎるわ、
俺どこやったっけな、俺なんかめっちゃおもろいとこあってんな、
え、後半、
そう、
いや、まあこれもだからまあちょっとまあなんていうんかな、まあ、アイゼンが率いる敵がな、
うん、
こうまあ最後その、地球に攻めてくんねんな、
地球というかまあ、 あの日本の
あの
カラクラ町っていう
イチゴたちが住んでる町に、
そうそう、
まあ、攻め込んできますと、
うん、
でまあそのあれ何アランカルは、
うん、
なんか強いのが12おんねんな、
そうそうそう、
10人衆みたいな感じや
ね、
うん、
エスパーだね、
エスパーだ、
獣人って書いて、
そうそうそう、だから10人いますよっていう、うん、だからその10人倒さなあかんまずな、うん、でそれにプラスなんかまあいっぱいなんかその10人から外れたキャラも何人か出てくるやんか、
はいはい、まあまあその元そのエスパーダやったけど、
うんうん、
まあ落とされた
エスパーダ落ちみたいな、
そうそう、プリバロンエスパーダっていうやつな、
そうそう、
その中におんのがドルドーニ・アレッサンドロ・デル・ソカッチョな、
28回や、
うん、そうそう、うん、
のやつがなとかいう、まあ、出てくるのよ、だからキャラは多いんよ、
うん、
でやっぱさこうこの漫画のやっぱ醍醐味っていうのは、
うん、
まあやっぱこう誰かがピンチの時にめっちゃいい感じで登場するとかいうのが多いね、うん、
はいはい、
でまあ、今回に限ってはやっぱその、うん、特にその死神たちがめっちゃいい形でやっぱ登場するシーンが結構多くて、だから
結構中盤以降やなんやけど、
そうそうそう、うん、でまあその中でやっぱりその前売りが来てくれたりとか、
うんうん、ああそこな、うん、ウェコムンドで戦ってる時な、
そう、うん、ウェコムンドっていうのはそのなんていうの、その
ホローたちの世界、
あ、そう、ホローたちの国、
うん、
世界、
うん、
で戦ってる時に来てくれるね、前売りな、うん、まあ、バーン出てきます、うん、であと白夜兄さん、
はいはいはい、
ケンパチ、
うんうんうん、
むちゃくちゃなんか安心感ね、
宇野花隊長もやろお前、
まあ、宇野花隊長はちょっとまだ分からなさすぎるというか、うん、強さがまだこの段階では、うん、でケンパチと白夜、うん、でやっぱり前売りが来てくれた時って、うん、めっちゃなんかもう安心する。
そうやな、あの3人、まあ白夜は怪しいねんけど、
いやでも白夜は、うん、そのケンパチと一緒に来てくれるから今回、うんうん、
なるほど、
だからめっちゃ頼もしいやつが来てくれてるから、うんうん、なんか不安ないねん、
はいはいはい、
東四郎の時だけ俺マジで不安しかない、ほんまにもう ドキドキしてる、
やっぱ
大丈夫なのかな。
いい、もう東四郎のここ面白いお話
面白いありますか
いい、
俺はただ、うん、面白いとか言ってないで、うん、不安や、不安なだけ、
不安なだけ、
そう、うん、大丈夫、
でもその不安的中すんねん、
いやいや読んだから
的中、正解、うん、
正解ですか、
うん、多分お前、お前読んでた時も不安やったと思うね、うん、で的中したやろ、
的中いや、 やっぱりやっぱりって、うん、
途中でさ、アイゼンと隊長たち数人、
うん、
対アイゼン、うんうん、みたいな戦いが起こんねん、
そう、
もう言うたらリンチみたいなもんよ、
いやそうよ、
もう隊長みんなでアイゼン倒せみたいな感じで、いや
ほんま死神って、うん、なんかそういうのあんま気にせえへんタイプなんやって思うよな、
流儀とかも関係ない、
やったもん勝ちやみたいな、
もう特に強楽さんとかそういう考え
方、あそうやな、だからもうほんま 4,5 人対1みたいなんでいくからな、
そ
う
そ
う
そ
う、
でみんなでアイゼンにそれぞれの技をいっぱい使って
そこや何やってんだよあのとこや
ボッコボコにすんねん、でもう東四郎もぐっさーってアイゼンと刺してやったぜってなって、
あそこめっちゃかっこいいとこやな、
うん、
あの平子真嗣が、うん、平子真嗣の能力って、うん、なんか逆さまにする能力やねんな、
全てをな、上下とかじゃなく、うん、前後左右、全部、そうそうそうそう、言葉とかも全部、
そうだから全部が逆になる世界にするっていう能力で、うん、そう東四郎がもうなんていうの、
いいタイミングでな、
そう差しに行くところを、うん、平子のなんかその能力、
ね、
そうそうそう、能力で、あそこのシーンまでめっちゃかっこよかった、う
ん、みんながそれぞれの能力を使って
そうそう
駆使してな、
そう
連携して、
うん、
でぐっさーさしてやったぜって言ったら下で見てたイチゴがお前ら何やってんだって言って
あそこやばいよな、いやあれえぐいわ、
で実はそれ全部アイゼンさんの強化水月の能力で幻影見せられとっただけで、
うんうんうん、
全員がアイゼンと思ってボコボコにしてたのは5番隊副隊長のひなもりやって、
いやあれほんまにエグすぎるしかもまあ東四郎ってまあ結構ひなもりに感情あるというか、うん、そうそう、
まあ幼馴染やから
そうそうそう、結構まあそのひなもりを悲しませたら殺すぐらい言ってた、まあ、前回のところでもあってんけど、うん、今回もうとどめさせてもらってるよ。
その後もう東四郎うわ
いやもう言葉がもう読めない、そうそう
読まれへんぐらいの筆圧でおお
いやだから東四郎は不安やわマジで読んでて、まあでもここまでかとも思うぐらいのエグさ、
うん、そうやな、
これマジでだからほんまに48巻まででめっちゃかわいそうなのは、うん、やっぱひなもりはめっちゃかわいそうやったよ前回も、
うんうんうん、
で今回もさらにこんなことになるっていう、う
ん、アイゼンさんにのことめっちゃ慕ってたんよな、
そうそうそう、うん、だからアイゼンの隊の、でも裏切られてんけど、まあ、言うたらな部下やったから、
うん、そうそう副隊長やったから、
うん、まあ、余計感情もあるし、
いまだにやっぱり裏切られたけどまだひなもりはアイゼンのことどっか慕ってるままやねんな、
そうそうそう、だからそのセリフでもな、うん、隊長ってまだつけてるみたいな、
あそうそうそう
なシーンがあったぐらいやから、うん、その二人がもうこんなことになってしまうという、
全員でひなもりフルボッコにされたからない
やこれでも結構エグインが、うん、その強化水月っていうのはそのまあ全員がまあ引っかかるようなもので、うん、
完全催眠っていうの
を、そうそう、だからどっから催眠かかってるかもみんな分からんし、
分かってないね、
ただイチゴだけがこの催眠にかからないっていう条件が今あって、うん、まあ、これはまあその過去のまあストーリー読んでもらったら分かる内容になんねんけど、うん、
まあまあその催眠の能力を発動した瞬間を1回でも見たことある人はもう全員これからも催眠にかかってますっていう能力、
そういう
なんか全員イチゴだけは見てないねんまだ、
そういうことね、だから全員、うん、まあ、言うたら死神時代に見てしまってるから全員引っかかりますよっていう設定がある中で全員催眠にかかってたっていう、マジで、でもえ結構 構なんかあっけなく終わるやんって思うよな、うん、ここ、うん、でしかもなんかやっぱ平子の最後のなんか、うん、ひっくり返した瞬間、うん、なんかアイゼンもやべみたいな顔するから、
うん、あの顔はひなもりの顔やから
切なすぎるわ、
うん、シロちゃんが刺そうとしてきてるそういう時のやべの顔やから
いやだから東四郎やっぱな今回もなんかやっぱなんか基本かっこいいし、うん、能力もいいねんけど、うん、やっぱ活躍した場面がやっぱなかったように思ってもうたな。
でも多分みんなもなあんま東四郎に期待してないと思うねん。
いやどうですか。
俺それが分かる部分があって、
うん、
これ37巻なんやけど、
まあ、結構もう後半、あ後半ではないか、まあ、
中盤ぐらい、
中盤やな、はい、
まあ言うたらそのアイゼンたちがカラクラ町に現れて、
うん、
でさあ今からカラクラ町を進行しようってなった時に、
うんうん、
実は隊長たち後手13番隊もいっぱい来てましたってなって、はいはいはい、お互い向かい合うところで、うんうんうん、なんかみんなそれぞれがなんか隊長たちがなんか言うてんねんな。なんかあの大前田とかが、
うん、
バケモン見てなれえやつやなって、
はいはいはい、
ソイフォンがいや恐ろしかったら逃げてもいいぞみたいな、
はいはいはい、
でなんか駒村隊長とかは、うん、いやアイゼンの能力が特殊やから集中してアイゼンと戦うには周りを先に倒さなあかん、
はいはいはい、
なんかみんないろいろ対策をそれぞれ副隊長と相談して決めてんねや、
うん、はいはい、構えながらね。
そうそう、
はいはい、
で東四郎が問題はエスバーダとの戦闘中にアイゼンが手を出さない保証はねえってことだとか言うねんけど
とか言うねんけどって
言わせたねんとか言う。いや戦いなんやから当たり前やんアイゼンが途中で手を出してくる保証はねえってことだとか言ってんねんけど、いや当たり前やん、
やっぱ敵やからな。
そう敵やからさ
向こう戦うねんから、
向こうも
戦う、手出して普通の
そうそうや
ってことやな。
で東四郎はもうすごい下り顔でねえってことだって言うねんか。そしたら後ろにおった松本副隊長が、
うんうん、
ですね
簡単に片付けやがったですね、
しかもてんてんてんですね。だから一瞬はこいつ何言ってんのって思って返事に困って
何か言うと分からんか。
そうそう、
一応
一応何か言わないですねっていう、あもう、うん、舐められてるやん。
いやいや
副隊長からも。
だからここが結構な、
うん、こんな当たり前なこと言うまでもないから敵なんやから手出してくるに決まってるやん。
確かにな、そうやな、
だろ、そうやな、俺だって言うよですねって
ですよやな、
ですよ、そうですよそうですよって言うよ、
言うよね、
うんうん、
いやそうだから今回やっぱな、俺不思議なんは、うん、やっぱな違和感がめっちゃあって、東四郎ってやっぱかっこいいイメージがあったけど、うんうん、やっぱり振り返って読んでみても、うん、あんまやっぱりいいとこなかったなっていうのがあんねん、
うん、
ただな、うん、やっぱ不思議なんは、うん、ブリーチって結構なんていう、まあ、昔の漫画あるあるやけど、
うん、
人気投票みたいな、
うんうん、
あるやん、
うん、
だから今回24巻でもあってんけど、
はいはいはい、
うん、堂々第2位なのよ。
おお。で1位は
?1 位はイチゴ。
あ、イチゴ主人公1位なんや。主人公。なんか逆に珍しいな。
ああでもまあそうか。
うん。
いやだから俺東四郎のみんなどこ見てに入れたんって思ってまあ、いやもちろんあのデザインとか能力、
うん、
かっこいいですし、うん、まあ、やっぱり子供がこう、うん、みんなの大人の中に混じって戦ってる、うん、これはまあめちゃくちゃいい、うん、なんていうの設定ではあるけど、
うん、そんなもう頭ツンツンで白髪なんてもうスーパーサイヤ人やもん。
まあな、
うん、
だからまあそのかっこいいのはかっこいいねんけど、うん、この辺がなやっぱ結構気にはなってる、
うん、
であともう一個気になったのはこの第24巻 の、 その人気投票で俺意外やったんが、
うんうん、
あれ誰やったかな、うん、
ドイツ、
あそう山田花太郎ってお
った、ああはいはい、
こいつが25位やね、うん、
ああはいはい、
でもう
4番隊の第7席や、
そうそうそう、うん、でこれ実はあの前回の人気投票ではめっちゃ上位やってん、
うん、
そのまあ、
前そう
そうそうそう、その前回のあれ、うん、結構活躍するとこあったやんか、
そうやな、う
ん、あの花太郎が、
うん、
あれちょっとなあ前回7位やね、
うん、 7位
めちゃめちゃ活躍してるというか。
そうなんや。
そう。
いや、だって今回もウェコムンドに、
はいはい。
宇野花さんが連れてきてるからな、花太郎。
いや、そうやね。だから花太郎は俺、うん、意外になんか人気なんや、というのは、うん、まあ、この人気投票見て思った。だってもう、あんま活躍するシーンってあんまないやん、うん、もう24が今回の、うん、編では。うんまだ25位なんや
って。なるほどな。こんだけキャラいっぱい
そうそうそうそうそう、うん。それが結構意外。まあ、あとは、まあ、セオリーというか、うん、まあ、その、
まあ、ベタな
ね。そうそうそう。うん、まあ、キスケであったり、うん、まあ、アバライとか、うんうん、あと、一丸銀、朽、は、木、いはい、ルキア。うんうんまあ、この辺わかんねんけどな、うん。だから、花太郎が意外に、まだ25位なんや
っていうの、うん。まあな、まあ、キャラは立ってるもんな、花太郎。
そうやな。うんまあ、表紙もちゃんとやってるしな。そうそ
う14巻の表紙。
14巻の表紙な、うん。そうそうそう。それ以外やな。
なるほどな。ま、
みんな、投資を何見てたんかなとは思う。
やっぱまあ、キャラ設定とキャラデザーでって感じやろうな。いや、でもほんまに、今回のこの48巻までで、投資郎ってほんまに別に勝ってないもんな。まあ、一番最初の戦いだけか。
勝って。まあ、勝ちは
あの限定解除した時
あそうそうそう
でもあの時死にかけとった
よ限定解除してなかったからな、うん、でちょっと最後にこれ言っていい、うん、36巻、
うんうん、
もう1回あんねん人気投票
ああそう
1位です
1位
何見てるみんなマジで
いやでもまだ
いや1位
おい何してんだよまだこの後やから
いやそうか、うん、こっからもう人気投票なくなった、うん見てない確かでも1位まで上り詰めたから
そうか
だから俺らの思ってる評価とはもう全然違うファンは怒られるよあんま投資のことバカにしたら
いやいやでもまだこの時点36巻まででは、
うん、
負けたんってまだその前回のアイゼンさんに切られた時だけやから負けたんって
あそうかそうか
で今回も一応序盤で戦ってしてるけど、うんうん、死にかけたけど一応勝ってるから。
まあなあ、うん。でもなんかな大きい黒星がないような印象やね。勝ってても
大きい白星じゃない。
あ白星は。は
大きい黒星はめちゃくちゃある。
あうん、もう一番大切なとこ間違えた。じゃそうなんか大きい勝ってるイメージがないというか。うんうん、
ない。40雑魚戦でしか勝ってないね。
なあ、うん、強そうやねんけどな。
だって今回もエスパーダの。あの
誰と戦ったっけ
あのティア・ハリベル
あの首まで、
うん、あそうそうの女のエスパーだな
はいはいはい
あれ結局倒してないから
途中で誰かと変わったよね
あのアイゼンさんがとどめたしてハリベルに
むちゃくちゃやんもう伊藤四郎じゃ無理
もうなんかアイゼンさんが途中でもうエスパーダいらんなってなったから自分自らエスパーダを殺しに行って
もう藤四郎倒せへんし
全然そうそうもうちゃっちゃと倒せよと思ってうおーとか言ってんとさまあその後うおーなんや
そうやな、うんそうやな、うん、まあまあそんな感じかなだからちょっと結構残念やったなと思うもうちょっと、まあ、見せ場があったんやろうなとは思うねんけどこの人気投票見てると、う
んまあ、出番はめっちゃ多いねんけど
ないやそうそうそうそう、うん、でもなんかめっちゃ大きい勝ち方とかもしてないし、うん、なんかめっちゃやっぱ強いっていう印象がないだけで、うん、ここまで不安にさせるかとは思う、うんうん、48巻までで、
まあ、逆にそこが母性本能をくすぐられてみんな好きになるんじゃん。
あ、そうか。
東四郎くん大丈夫かなって。
あ、そうか。
私たちは応援しますみたいな。
なるほどな。うん、
それでの1。
そうか。うん、いや、そうだからなんかその筆ヶ谷東四郎だけが副隊長ぐらいの不安がある。わ、うん、かる。その結構松本さんとかも結構不安やね。
まあな。
あの戦いに関しては。うんうん、でも隊長クラスとなると、うん、まあほぼほぼなんか安心感あるというか、うんうんうんうん、登場しただけで。
そうやな。
なんとかしてくれる。あ、うん、でも駒村も
でもソイフォンも不安じゃない？
ソイフォンいやそうか、うん、ソイフォンもそうかも、うん、じゃあ結果やな、うんうん、読んだ結果不安かも、うんうん、でもソイフォンも結構やっぱやってくれる感強いから
うんでもソイフォンもなあんま勝ってないんよな
結局な、
うん、雑魚相手にしか勝ってないね、
は
い、
そうか、うん、蓋開けると
そうそう今回もエスパーダ倒してないから
結局、うん、腕なくしたけど
そうそう
そやな
綺麗って言って部下に腕切らしとったからな
はいはいはいあそやな、うん、そういう方もあれか、うん、強そうやけどね
だから安心感あるやつ大体ウェコムンドの方に行ってもうたから
そやな
そうそう
あの3人
不安なやつばっかりが現世に残って
確かに。
そうそう。
そやな、うん。まあまあそんな感じでしたね、僕は。
まあやっぱ今回そのでもやっぱな、
うん、
このいいか悪いか、
うん、
やっぱりブリーチって後手13体なんやなって思って、
うんうんうんうん、
やっぱその今俺らが言ってた、うん、そのエスパーダとかアイゼンとかと、うん、後手十三体が戦うのが大体中盤ぐらいなんやけど、
うんはいはいはい、
そこまであんまり盛り上がらんかった感じやんね、俺の中で、
うん、まあでも俺もよ、あれやな、うん、あれだから100番だやろ、
あそうそうそう、
いやあれほんまにいらんと思う、うん、
だからこの話って序盤現世に弱いアランカルが来て、
うん、はいはい、
エスパーダ、エスパーダじゃないわ、普通のアランカルが来て、うん、後手十三体とちょっと戦うねんけど、
うんうん、
でその後イチゴたちがウェコムンドに行って、
うん
まあ、弱いあの元エスパーダのやつたちと戦う、
まあ、オチな、
そう、うん、でその後ちゃんとエスパーダのやつたちと戦う、うんまあ、そこら辺からはまあまあおもろになってくるんだけど、
うんうんうんうん、
だからやっぱその雑魚戦が多いやんか、めっちゃ、
うん、だからそこでちょっとな、うん、気持ち途切れた人多いと思う、
そうそう、いや俺もほんまにそう思うわ、
うん、だからこれもし、うんまあそのまあ、もちろんあった方が先生からしたら、うんいいんやろうけど、うん、ちょっとやっぱここのなんていうの、まあ、どうでもいい戦いじゃないけど、うんうんまあ、多分石田瓜生とか、
うん、
あとは誰やったっけあいつあの手なんか悪魔の右手左手
もう名前覚えたるよお前佐渡安虎チャド
チャドチャド、うん、そうチャドとかの、うん、あの勝ちが欲しかったんかなと思った、
う
ん、そ
う
そ
うまあ見せ場を一応作ってありなっていうキャラクター愛ゆえの
そうまあそうやと思う、うん、ではだからどうしてもまあ戦うバトルが多くなって、
うん
そこほんまいらんかったなとは思う、どうしても、
ね、ほんまにな、
うん、
そうやね、
だ結構そこでブリーチ離れた人多いと思う、うん、リアルのその当時も、う
ん、だから途中からはおもろなってくんねん
ていうか、いやそうそうそう、
前半ちょっと微妙なよな、
そう、
うん、
だからちょっと走らんよな、
そうやね、
ま、
なんかその逃げ切らん戦い多いね、
うん、
結局この戦い別に勝ってもこの先あるし、
うんうん、
今戦ってんのって雑魚やんみたいな、
うんうんうん、
でしかも一応漫画の流れ的には雑魚とは言え楽勝で倒してもうたらおもんないから、
はいはいはい、
ちょっと苦戦してる感じとかも出さなあかん、
はいはいはい、
だそれはそれでなえるやん、
まあな、
わなんか後手十三体苦戦してるやんみたいな、
まあな、
うんうんうん、だからそういうのもあってやっぱ中盤以降のその助っ人に来た後手十三体のメンバーとか、うん
はいはい、
現世で勢ぞろいしてるメンバーとかを見たら、うんうんやっぱりちょっとこっちも盛り上がってくるから、
まあな、
だからちょっとキャラが後手十三番隊が立ちすぎてて、
うんうんうんうん、
それ頼りになってる部分もあると思う、
ね、まあな、
うん
まあ、ちょっとな分かんねんけどな、まあ、その石田瓜生も、うんまあ、結局20巻までの前の話やったらの力をなくしてしまって、うんうん、
ああ
そこをまあ復活させなあかんっていうくだりもあったりとか、
ね、復活さできんのかいっていうのもあるから、
ね、あと右悪魔の右手とあの
なんか魔人の左
手そうそうそうのやつも、うん、
のやつもでチャドって呼んだ
らもう背中預けてくれねえのかとか、うん、ちょっと
当たり前やろ
ちょっとなんかプンってなった時もあって、うん、でも俺もちゃんとイチゴを守れるぐらいの力つけたよっていうちょっと成長、う
ん、ほんまかほんまお前嘘ついてへんか絶対やなそれイチゴ守れる力つけたんやな
っていうぐらいの気持ちで、う
ん、あ気持ちの話か
気持ちのモチベーションの話で、
ね、モチベーション
の話、ねまあ、も、うん、ちょっとな成長したよっていうのを見せたいっていうのもあったやろ、う
ん、守りの力の方ノイトラにめっちゃ真っ二つにされとったね
そうやね、
うん、こっちの手は守りの力だったんだとか言っとったけどあれノイトラの一撃でスパって縦やったんちゃうんかいっていう、
そうやね、結局でもその見せ場作ってあるくせに、うんチャドのたりするあれ結構エグいからほんまに
あいつ簡単に冷圧消えるから冷圧が消えたって
みんな不安になるってあいつ
そうやな
だからチャドも結構不安要素強かったわ
強い強い、うん、だって前のなあの時もあの強楽さんにスパーって切られて、うん、冷圧消えとったから
な消えた消えた、うん、そうやな、うん、結構手ちぎりがちやしな
そうや、ね、
でも、うん、その前半でなんか面白かったストーリーは、うんあれかな、うん、あれ誰だったかな海猿芝海猿に、
はいはいはい
うんまあ、これもよう漫画であるけど、うんまあ、そのクチキルキアの昔のその、うん、なんか対 であった、まあ、その思い出深い人が敵として出てくるみたいな、うん、ああいうのは結構まあありがちやけど、やっぱ結構好きかな、う
ん
う
ん、アーロニーのアルルウェイのところやろ、
そいつそいつ、なんか金玉みたいなやつな、
玉2つ浮かんでるやつな、
そうそうそうそう、ああいうのは結構まあ面白いなと思う、うんうん、シンプルに。
でも、まあ、あっこら辺からはまあおもろいかな。ちゃんとエスパーだと、
あいつもエスパーだよね一応。
そうそう、9番目のやつ。
そうやな。
エスパーだとちゃんと戦ってるところからはおもろくなってくる。
うんうんうん、あ、そうか。だからその手前までが雑魚、
そう
雑魚
なん
か
な、雑魚戦。
だから、
うん、チルッチサンダーウィッチとか。
29巻まで。
そうそう。
がな、うん、やっぱちょっといらんかったかな。
そうね。そこら辺ちょっとな、いろいろ。うん、
けどな、まあ、それないとな、ウリュウとチャドの見せ場ないもん。
そうやね。だからこれはな、あの、まあ、正直ブリーチのこれ以降の課題でもあんねんけど、うん、やっぱ
これ以降っていうのは48以降、
そう、うん、以降でもそこら辺はちょっと問題になってくるね、
ま、お荷物
あの久保先生はやっぱりな、うん、あのキャラ愛があるから、
はいはいはい、
あんちゃんとキャラに見せ場作ってあげようっていうのもあるし、まあ、あとサービス精神もあるから、うん、
はいはい、
人気キャラをちゃんと出してあげようっていうのもある。
東四郎や、
東四郎やねだからそこがちょっとな間延びする部分あんね、
まあね、
うん、
まあね、
だこれはちょっとこれからもそういう部分がいっぱい出てくる。
まあな、でもほんまにむずいと思うわ、うん、だってまあほんまにこんだけキャラ、まあ、言ったら仲間が後手十三プラス、うん、まあ、副隊長何人かおって、うん、一角とかもそうやろ、
うん、
まあ、実際には、うん、であと何そのチャドとかウリュウ、
うん、
もうそれだけで15、6人おるから、う
ん、でバイザードもおるから、
あ、そうや、今回な、う
ん
う
ん、あれも 7,8 人おったやろ、
平子真嗣のな、
うん、
グループ、
うんうん、
だから見せるところ多すぎて、うんうん、それはどうしても関数長なるから、うん、イランストーリーも増やしてまうからっていうことやね、
見せ場やっぱりキャラ作ったからにはちょっとでも見せ場作りたいし、
うんうんうんうん、
そういうのもあるからな、
まあな、
うん、
そうですね、
まあ、そこら辺は難しいところよな、
あ、
うん、
うん、そうやな、
いやでもそれでも、うん、こんなにキャラいっぱいおんのに、
うん、
キャラデザ全く被ってなくない、
まあ、イメージもな、そのキャラの雰囲気とかも、
うん、それやっぱ俺すごいセンスやなと思う、
まあ、敵も、
うん、
あの含めてね、確かにな
んかあんまりごっちゃになるキャラ別にあんまおらんくない、
まあな、
うん、
まあでもなんか結構敵キャラはなんか結構なんかまあオーソドックスというか、
あ、まあ特にザコとかはそういうの多い、
いやなんかあのなんていうのウルキオラとか、
うんうんうん、
結構なんかいいやつなん悪いやつなんみたいなやつとかオリアとか、はいはい、あと、グリムジョーとかもなんかもう戦いだけに特化した、
はいはいはい、
あの辺は結構なんかまあ定番って感じするけどな、敵でもなんかああいうやついそうやん、
キャラデザ、
あ、デザじゃなくてあの、
うん、
イメージ、
うん、そのキャラクター設定、
設定、設定、
うんうんうんうん、
でもデザインは確かに全然ちゃうもんな、うんうん、全員が
全員違う、だからやっぱこの書き分けはめっちゃすごいなと思う、う
ん、確かにな、うん、ほんまにな、
うん、
まあ、アイゼンも 3,4 回変わるしな、パターン
終盤にな、
うんうん、
あれまあなんか蝶々のイメージらしいけどな、
あ、そうなん、
そう、
え、どれ、あの真っ白になるやつ、
あ、そうそうそうそう、
あれ蝶々、
あれなんかブリーチのファンクラブがあって、
うん、
それのなんか質問コーナーみたいなのがあるらしいね、
うん、
で読者からの質問に先生が答えるみたいな、でブリーチ の, あの最後のアイゼンっていうのは蝶々をイメージしてますみたいな、なんか途中で羽化の時間は終わったみたいなことを、
いや覚えてないわ、
あれで一、まあ、回蝶というか、
ああ
の完全に羽化すんねんけど、
はんはんはん、
で一番最後にバケモンみたいなのあるやんか、
はんはん
は
ん、
あれは
一番最後な、
そう、
うん、
ベノムみたいな、
はいはいはい、
あれはなんか死んだ蝶らしい、
え聞いてなおようわからん、
ああ
両方ようわからんな、ああそうですか、
そうそう、
なるほど、まあね、だからそんな感じでした僕は、
うん、
まあ、おもろ、いやシンプルでもこの漫画、まあ、その前半の戦いはいらんかったと思ってるけど、うん、やっぱなおもろいな、うん、
だ俺展開過去編好きやね、
いやわかる、
36巻
新庄とかな、いやわかるわ、
こうやっぱ好きやな、
てか結局平子真嗣結構かっこいいわ、
うん、ええキャラやわな、まあ、うん、あのアイゼンにめっちゃかまされてたんはダサいけど、
うん、まあそうやな、うん、でも
ええキャラよな、めっちゃ
ええキャラ、
うん、
能力もかっこいいし、
うんうん
うん、ようできてるな、うん、とは思う、だからそのな、うん、そのメンバーたちのどういう集まりなんかもようわからんかったから、
うんうんうん、
そこが明かされるところは結構胸熱というか、
うん、そうそう、
で今の死神との関係があったるとか、
そういうのいいよな、
あれ何巻ぐらい、30
6
巻が過去編かな、うん、過去編。いや過去編結構おもろい。てかこのパターンの過去編ってなんか案外だれること多そうなイメージあるけど、
うん、
話進まんやん今の話
が。ああまあな。でも、まあ、ここはワクワクする、
ここはワクワクする設定が多いな。
だ言うたらバイザードたちが何者やったのかっていうのがこの過去編で全部明かされるのよな、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう。
これが110年前の話。
結局バイザードもみんな死神やったっていうな。
そうそうそ
う、うん、でなんでそのメンバーなんていうのも、
うんうん、
やっぱな、うん、
でもなんか元からあいつらちょっと仲良かったけどな。
あ確かに
、
うん、であとあいつも誰か分かったっていう感じやな。あの俺の好きなあのキスケの横におる、
うん、ああはいはい、はい、
慣れた、うん、あのヒゲ生えたな、
うん、うわー名前ど忘れした、
うんうん、でもまあ、うん、あいつもな、うん、過去編で出てきて
あれ大機動長 な、
うん、あいつも出てきて
そうそう実はそうやったっていう機動めっちゃ使えるやつ、うんま
あ、絶対強いやつとは思ったけど、うんうんうん、あの横におるから
誰か塚菱哲哉や。
ああ塚菱哲哉、あ哲哉さん、うん、はい、はい、
哲哉さんね。
そうだからその結構だからもう、うん、今まで出てきたキャラが誰やったかっていうのが全部わかる回やね。
そこら辺は気持ちいいよな。
気持ちいい、
うん
うん、だから完結、
うんうん、
まあ、実際にまあその、うん、もう全部わかるから、
うんうんうん、
巻やね一旦は
巻。あそうそうそう、もう48巻で一区切りは完全につくね。
ね、
うん、
全てが終わるっていう。
そうそうそう、うん、でそっからまた第2部が始まるっていうね49巻から
そうやな、うん、はいはい、
そう
ね。なんかタイガーありますかっていうか、まあ、ポエムですよね。
ああそうポエムね。あまあちょっとあのやっぱカルタに向けて、
うん、
今回読み直してるから、
はいはい、
やっぱカルタのこと毎回ちょっと触れていこうかなと思うねんけど。
まあそうやね、
うん、
いやーこれほんまに覚えられへんわ。
いやいやまあまあ覚えるのは、まあ、
いやその覚えるっていうのは丸暗記とかではなくて、
うん、
すぐ消えていく。ほんまに。
ほんま。
うん。ちょっとこう欲しいよね。
ほんま。
前の、まあ、その6巻。うん、誰やったっけ
?6 巻、
?6 巻、誰やった
浦原キスケ。
うん、キスケ。とな、うん、前、銀の説明をしてくれたけど、やっぱああやって聞くとな、
うんうんうんうん、
やっぱ忘れへんというか、
ああ、なるほど、ね。
しっかりこびりついてくるから。
ああ。なんかでも聞きたいポエムとかない？全部解説できんで。
全部できる
もちろん
怖い。
当たり前やんか。何でも好きなの言ってみ。
じゃあ
全部いい意味説明してるわ。
あじゃあ、
うん、
俺はまあ、うん、36巻
うん36巻
って読んでいいポエム、うん、信じるのはまだ早い。
あはいはい、はい、
でな、うん、これなんでかって言うたら、
うん、
まあ、この表紙って、うん、後ろ髪やねん、
うんうん、し平子真嗣の。
あこれやっぱり平子真嗣なん、うん、いや俺な、
うん、
その13番隊の誰やったっけあれ。
ああ浮竹さん。
浮竹さんっぽいやん。
お
でも、
うんうんうん、
でもこの36巻って、うん、そのちょうどさっきタイが言ったように、うん、平子真嗣の過去編のとこやから、
うんうん、
えこれ平子なんかどっちかわからんかって、
うん、あそうなんや、
うん、だってあいつで出てきてないやろ浮竹さん。まだ表紙でないね、
表紙でないな。
ない
ね、っていうか
え
最後までないんちゃうかな。
うん、えポエム
えもしかしたら浮竹さんって表紙ないかも。
え御帝十三で
えあったかな。
いやだから、うん、そだからその平子真嗣は21巻、
うん、
2巻か、
うん、
21巻や
21巻ね。
1巻で、
まあ、現世バージョンの平子真嗣と
が出てきてて、うん36は、
うん、
この内容的には、うん、まあ、基本的にさ表紙って内容のやつが来ること多いやんか、うんうん、だから平子真嗣でオーソドックスやねんけど、
うん、
まだ浮竹さんと会うてないなっていうのがあって、あえこれ浮竹さんなんかなっていうのがあって、
いやいや完全にこんなん平子真嗣やろ。うんだって浮竹さんって毛先パッツンじゃないやろ。
パッツンじゃなかったか、
うん、
でもなんか金髪ロン毛の、
うん
イメージやったから。
ほ
んで、この
俺そこ迷わんかったわ。
あ、そう。ほんで、うん、ここの数字も、
5
か13か分かりにくい背中やね。
うんうんうん。
だから、
確かにな。
うん。だからちょっとポエムを聞いて、はっきりさせたいというか、
うん、
ちょっと簡単な短いやつやけど、信じるのはまだ早い。
そこね、それね。あ、でも、
え？
あ、そうなんや。面白。
え
今気づいたわ。
何何？
あのさ、このポエム書いてあんねんけど、
うん
ポエムの上にな絵もちょっと書いてんねんか。
書いてんな。
俺これ今見て気づいたわ。
何何？絵。
うん。これまあ、言うたら表紙のやつの一部が上に書いてんねんな。
はいはいはい、はい、
34巻やったらネリエルの顔とか。
はい。
36巻は、うん、アイゼンの後ろ姿やねん。
あで確定や。
なんでかって言ったら、
あでもそうか、うん、意味は分かったわ、
うん、この信じるのはまだ早いって、うん、アイゼンのセリフやねん。
え
これな後半の方で
あったな。まあもともとあるよな、うん、平子真嗣の下に、うん、あのアイゼンがおってんな、
う
ん
う
ん、
そうそうそう
自分の隊に、
そう隊長が平子で副隊長がアイゼン
やってんな、うん、
でもっと後半で隊長がいっぱいアイゼンと戦うシーンやったやん、うん、
ボコボコフルボコ
ひなもろ
ひなもり暗殺
フルボコ暗殺じゃないやん堂々と殺してるみんなの前でイチゴの前で あん時に、うん、なんかお前を倒すためになんか今まで積み上げてきたみたいなことを言うねんけど、はいはいはいうん、その時にアイゼンが平子に、うん、なんかまだ俺のことを信じるなよって言うねん。
あ
それどういう意味かって言ったら、
はい、
平子がアイゼンのことを警戒している、
うん、
つまりまあそれをまあ信じてるっていうふうに言い換えてるっていうことなんやけど、
うんうん、
警戒に値するやつやと信じてるっていう平子の気持ちがあんねんけど、
うんうん、
アイゼンから見たら、うん、いやお前俺のこと警戒してるって思ってるけど、うん、全然足りてないでっていう。
あ
お前が
警戒に値しないよ
という。お前が思ってるより俺もっとやばいやつやからだからお前のその今の気持ち信じるなよっていう意味や。あ
なるほどね。
だからこの36巻の中でも平子真嗣はずっとアイゼンのことを警戒してたって言ってるやんか、
はいはいはいはい、
それに対してアイゼンがいやいやその気持ちその信じるという気持ちまだまだやからっていう意味での信じるのはまだ早い。
なるほど。じゃあ平子の言葉じゃないん
じゃない。だから俺これ今っていうことは俺ずっと思っとってんけど、うん、これ見てあヒントちゃんとここに絵で書いてくれてんねやっていうのが
たどり着けた。
そうすごい。あちゃんと久保先生おもろって思ったわ。
あ
そうやな。だって他ちゃんと表紙と同じ
確かに確かにな
ポエムの上に書いてくれてん
の。あじゃあ
ほんまや。だから誰が言ってんのかっていう風にちゃんとなってんねや。
ほんまやな。
面白い。
なるほどね。ほんまや
な。
松本さんや
そうやな、うん、そのほくろで分かる。
ほくろで分かる、
うん、あなるほど。さすが結構細かいね。久保先生芸細かいわこれ
ね。
今気づいた。でも俺なまあ46巻と47巻はちょっと後で説明すんねんけど
46巻と47巻、
うん、松本蘭菊とこの、
ね、ああそうか、まあ、この前のな、
うん、
そうそう、まあ、続編やからな。
俺好きなポエムがこの
30巻
のそう芝海燕の、
はいはい、
その傷深し海燕のごとしその罪明かし死して色なしっていうな、
うん、どういう意味
これ。まあ単純に
これ聞いただけじゃ分からんよ。
語呂いいから好きっていうのも一個あ
ん
ね、
うんうんうん、
なんか口触りというか。
なるほどね。まあちょっと韻踏んでるような感じで。
あそうそうそう、うん、っていうのもあるし、なんか意味的にもまあ言うたらその傷深し海燕のごとしっていうのが、
うん、
芝海燕ってなんか奥さんがホローに殺されたんよな。
ああそうやそうやそうや。ほんで怒んねんな。
そうそう怒るっていう、うんうん、まあ言うたらその傷深しっていうのは奥さんが殺されてしまったっていう心の傷の話で、
うんうんうん、
で海燕のことしっていうのはまあすごい沈んでし気持ちが沈んでしまったっていう意味で、
うんうんうん、
でその罪明しっていうのは、
うん、
赤いっていうのは怒りやと思ってて、う
ん、なるほど。
奥さんが殺されたことによって怒って、
うん、
けどホローに取り憑かれてしまったやんか。
はいはいそうやね。
で周りのやつを傷つけることになったっていうのがその罪っていうことやと思う。怒ったことによって周りに迷惑をかけたっていうのがその罪明しっていうことで、で死して色なしっていうのは最後ルキアにとどめさせてもらうやん、
うんうん、
自分を殺せっていう、
はいはいはいはい、
それによって死んだことによって、
うん、
怒りが消えて、さっき赤色が怒りっていう意味やから色なしっていうのはもう怒りは消えたっていう。
ああなるほどね。
死んだことによって怒りは消えましたよっていう。
結構難しいよな、うん、読み解くの。いや結構短くて、
うんうんうんうん、
まあ ピンとけえへんこと多いもん。確かにな、言われればそうやな。うん、確かに。だからもう芝海岸としては成仏してるよってことだよね。簡単に言えば。うん、あー、なるほどね。そう。
まあでも何よりちょっと語呂がいいから好きやね、
これ。まあなるほどね。うん、まあ確かに。語呂はいいな。うん、あ
そう。俺のお気に入りのポエムやな。あ、お前より。
お前よりね。
生まれ落ちたら死んだも同然
や。覚えてんねん。
あ、まあそれめっちゃ短いから。
まあな。結構み短い、あ、これもちょっと前売り時間大丈夫ですか？
うん、うん、いい、うん、
まあじゃあ前売りも聞かせてもらおうか。うん、
これは
あのこれ短すぎて、
ま、これはちょっとな、俺はっきりちょっと俺もあんまり解明できてないねん。
解明はできてない、
うんうん、あの生まれ落ちたら死んだも同然っていうことは、うん、生まれたらいずれ死ぬやんか、
う
ん、
そうやな。
だから生まれるイコール死ぬっていう、まあ前提がまずあった上で、
うん、
あの前売りにとって全ての生き物は実験材料やから、
うん、あーなるほど。
生まれるイコール私の実験材料になるっていうことはもう死んだも当然っていう、うん、
あーまあでもそれはまあそうやろ
う
な、
うん、
なるほどなるほど
っていう意味と、生まれでどうせ死ぬんやったら好きなことやらせえやみたいな。
あ、まあ、でもそれもあるかも、確かにな、うん、あ、うん、そうやな、
そこら辺の意味かなとは思う、これ。
なるほどね、うん、いやこれでも聞きたいのは山ほどあるよ。でもまあちょっと時間も時間なんで、
ちょっとじゃあちょっと46、47、
そうやな、
ここはやっぱな、これニコイチやね。
あ、まあそうですよね、うん、まあ、今回のは、うん、まあ、やっぱり正直ね、
うん、
前回の10銀の話を聞いてるかゆえに入ってきやすいですよ、はいはいはい、僕も、
だ前回はまあ言うたら簡単に言うと、うん、まあ、なんか愛についてごちゃごちゃ語んなみたいな感じ、
まあ、銀 あの恋の、
そう、松本さんへの
気持ちというか、
ごちゃごちゃ言わずに心に留めとくものや、はい、みたいなニュアンスのこと、
うんうん、
やって、で今回、46巻が松本蘭菊、うん、で47巻が一丸銀、うん、まあ、こいつらはあの幼馴染で、
はい、
まあ、おそらく2人とも思いやってるであろう。
そうやねんな、うん、よかったよねここ、
うんうん、
やっぱ最後のストーリー本編もな、
うんうん、こいつらだけなんかな、めっちゃフューチャーされてるよな、
見せされた、うん、
で46巻の松本さんのんが、
うん、
ポエムが不幸を知ることは恐ろしくはない、
うん、
恐ろしいのは過ぎ去った幸福が戻らぬと知ること、
うん、
でこれまあ俺の解釈やと、
うん、
まあ銀が今裏切ったりとかしてること自体は別に怖くないと、
うん、
怖いのは、うん、子どもの時自分らが仲良くしてたっていうことさえ、
うんうん、
銀の嘘やったのかっていうのが、
うんうん、
あ、発覚するのが怖いとっていうポエムやと思う、ね、
はいはいはい、
うん、で47巻、対して銀、
銀ね、
君が明日蛇となり、
うん、
人を喰らい始めるとして、人を喰らったその口で僕を愛すと吠えたとして、
うん、
僕は果たして今日と同じに君を愛すと言えるだろうか、
うん、
はい、
まあ、これ結構シンプルに、
うん、
な感情な、
あ、これはどう解釈できる。
俺はなんか結構その、うん、まあほんまに好きやったよ、
うん、
でもその人が殺人鬼でした、
うん、
同じようには人その時と一緒のように好きって言えるだろうかみたいな、そんなことじゃない。
ああ、まあまあでもそうやな、
そういうニュアンス。
これは言うたら君がって言ってるけど、
うん、
実際は僕がな
の
な、僕がもし明日人を裏切ったり、
うん、
人を殺したとかして、
うんうんうん、
でそのそんな俺が君に愛してるよって言ったとしても、うん、君は僕のことを愛してるって思ってくれるかなっていう、
うん、まあ、昨日の温度でってことだね。
そうそう、同じ温度で言ってくれるかな、
まあ、これはやっぱね、前回の大河の、
うんうん、
大河先生 の、
はい、
あの説明あったがゆえにスッと入ってきたという
か、なるほどね、
うんうん、
そうや、だからこれは20巻につながってて、まさに、
うんうんうん、
あの今日と同じように愛するって言えないから、
うん、
言わない、
うん、
思ってるだけ、
はいはいはい、
っていうのが20巻とつながってるポエムになってて、
はいはいはい、
でここのな2人のすれ違いなんよ、ポエム、
はいはい、
あの蘭菊さんは今までの子供の頃からの俺と気持ちは変わってないよって銀に言ってほしいね、
うんうんうんうん、
やけど銀は愛してると口に出さないっていう、
これもうややこしいよね、
言ってほしいのと言わないと決めてるっていう2人のすれ違いみたいな話になってるっていう、
うん、これでも結局、うん、両思いやったよね。
そう。
俺はそう解釈してんねんけど、うん、
でも結局ジンは最後まで口に出さんかったよな。
うん、出さない。
そうやな、
うんうん、まあ愛情なんかどうなんかがちょっとわからんままよな。
まあまあ
結局、
うん、
でも
まあでもポエムを読む限り、うんうん、愛するっていう言葉を出してるってことは久保先生の中の設定では絶対愛して
る。ポエムではめちゃくちゃ言うて
る。ポエムではめっちゃ言うてる。
全然言わ
ない。20巻ももし僕が君を愛すとしてみたいな話じゃん。
めちゃくちゃ言うてる。
だからこれが銀の心なの。
そうやな、うん、ポエムでしか聞けない。むちゃくちゃ
っていうかむしろそれぐらい愛してないと、うん、ずっと愛の部下でおられへんから
ね。確かにな。
だからめちゃくちゃ乱軸のこと思いまくってんの。面白い。聞くぐらい。もう乱軸以外、
蛇とかどうでもええ。
乱軸以外全員裏切ってるからな。
そうやな。
もう殺しまくってるから乱軸のためだけに。
そうか。
あいつが親玉やみたいなことを茂みから見て、そなんかランジクがなんかボロボロにぐったりしてたみたいなってんか。あの日以来もうジンは心に決めたからな。
松本さんの幸せのためならもうあとは容赦なくってこと
ね。何でももう全て捨てますっていう。
え、あいつ顔、え、銀の部下って誰？顔にシックスナインで書いてるやつ？
ちゃう。あの、ロックな。
あ、
言うとすれば。シックスナインでもええんやけど、読み方としては
ロック。シックスナインやな。
あれはロックやから。
あれ、後悔せえんのかな。いや、ちょっと待って、一丸銀の部下誰やったっけ。あ、シャレ神戸や。
シャレ神戸
じゃあの、わびろわびすけや。
うん、ちゃう、だからわびろちゃうよ。
あ、いや、なんかそれで出てくるね。あ、あいつか。
うん、表を上げろわびすけな。
ゆら。
キラ。
キラや。ああ、せやせやせや。そうか、うん。でも、その辺も、あれよな、結構、出てくるな、うん、あいつも、
うん。
キラも。
キラな。キラもよう出てくる。意外に俺はキラ好きやから、
ね。なんかな、キラ最初出てきた時、不穏やったけどさ、うん、結構いいキャラに育ってきてるというか、うん、今回の
話。そうやな、なんか徐々に良くなっていってる、うん。
最初やばいやつと思ってたけど。うんうんうん、そうやな。いや、松本さんはな、ほんまに好きやったやろな、
う
ん、
そうそう
最後言ってるからな、うん、ちゃんとその気持ちを、
そう、
そういうとこが好きだったんだみたいな、うん、いや
何も言ってくれないところが好きやったんやな、うん、みたいなことをな、
うんうん、なんかでもこの48巻通してやっぱり俺らが思ってるやっぱり死神じゃないよね、
うん、
なんか結構恋愛もするし
そうやな、めちゃくちゃ人やんな。
めちゃくちゃ人よな、うん、
めちゃくちゃ人
人以上に人よな、うん、
まあ、あくまでも死神っていう役職なだけでな、
うんうん、そうやな、
うん、感情とかは別に人と何も変わらん
って、そうやな、うんうん、それに近いよな人に、
うんうん、仕事をまあ全うせなあかんっていうだけでな、
う
ん
う
ん、
そうやな、まあまあだからよかった、面白かったですねやっぱり、
うんうんうんうん、まあ、まだまだありますからね
、そうですね、
はい、今48巻やろ、
48巻
74まであるから、
そうよね、
うん、
まあでも半分は超えてるからね、
半分は超えた、
うん、
まあ、次のなフルブリンガー兵が6巻しかないから
それなんやねそれなんやね、
突然6巻しかない、うん、
まあ、ここで終わっといてもよかった気するけどな、うん、まあ、この続きちょっともうほぼ覚えてないから、
うんうんうんうん、
まあ、分からんけどな、うん、
まあ、なんやったらほんまにチャドとかが次の巻で、うん、まあ、必要になってくるキャラやね、
あ、なんかあれやな、うん、言ってたもんな、
そうだからあんまり今回で、うん、なんかほんまにおらんキャラにはできへんかって、
まあな、
うん、次の展開のこと考えたら、
そうかそうか、
だからそこら辺はもうちょっとしゃあなかった、で石田瓜生も最終章のクイーンシー編で大事になってくるから、
そうや、だってクイーンシー編やもんな、
そうそう、だからやっぱチャドとあの瓜生はモブキャラにはさせられへんかって、
なるほどね、
うん、みんなの印象に残しとかなあかんキャラやから、
なるほど、
うん、
そうか、これ控えとったやな、
そう、
ああそうやな、
うん、
まああとな、やっぱお父さんとかの出番も結構多いからね今回、その辺も見どころかなとは思った
し、そうか、今回お父さんもちょっと、
うん、
あれなんやろみたいな感じにはなって
る、そうそうそう、うん、お父さんもかっこいいシーン結構あるからね、
うん、一心ね、
いやでもなんかやっぱこの人のやっぱなんか一気に出てくるシーン、
うんうんうん、
まあ、一枚絵というか、
はいはいはい、
めっちゃかっこいいよな、
うんうん、
俺なんか一番好きなとこは、うん、なんかそのイチゴがもう制御できへんようになって、
うん、
日和を殺しかけるときに全員が止める、
うん、刀でね、
うん、あの めっちゃ好きやけどな。
ちょっと下からの。
そう、アングルが、かっこいいアングルで描かれてるなっていう。そうやな。あれがやっぱ印象的やな。なんかバーンと出てくるのも、まあもちろん印象的は強いねんけど。
あれ気合い入ってたな。見開きやったもん
な。そうそうそうそう。あんな止めるだけのシーンで、あそこまで描くかというぐらい。
結構まあ全員登場するシーンは先生気合い入れてるよな。エスパーダもそうやし、
いやそうそうそう、
ボテ十三体もそうやけど、
かっこいいよね、うん、全員が揃うし
気合い入れてな、うん、そうやったバイザードが愛前線に途中で来るシーンも見開き
やったもんね。あ、か
っこいいな。普通の状態と次めくったらみんな仮面つけてる状態のな、はいはい、
そうそう、
2ページ見開きでっていう。
そう、うん、あとまあそのイチゴをみんなで守るみたいな、
うん、そうや、
守って戦う、
みんなボロボロや
から、そうそう、うん、なんかそういうシーンとかもやっぱり見どころではあるよな。
隙を作るために
そうそうそう、
イチゴを守りながら戦 う、
うそうそうそう、あ、まあ、死神とそのバイザードが手を組んでじゃないけど、あ、まあ、そこがなんかかっこいいシーンはやっぱ多い な、 な、
あ、
結構なんか おっさんになってからもかっこいいなと思うシーンが多い、
うんうんうんうん、
シンプルに、
うん、
っていう感じかな。
だから後半そこら辺全部後半なんよな。
うん、そう、ほんまにそう、後半、前半がな、
そうやね、なくてよかった。
うん、いらんな。マジいらんな。
必要やってんけどな。いや、もうしゃあない、
まあ、これは、まあ、そうやな、うん、しゃあない、しゃあない、
うん、
まあまあね、うん、まあでも結果的に出たってことは必要やったってこと、
う
ん、
そうやな、
やと思う、うん、やっぱり
ちょっと我慢の時間やったな。
そうそうそうそうそう、だからまあその辺はね、はい、まあ人それぞれやと思いますけど、
はい、
っていうとこですかね。今回はブリーチ以上かな。
はい、
ということで、ブリーチ終わり。
はい、
漫画群は毎週水曜日土曜日朝10時より配信します。ポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック各種サービスより視聴できます。
はい、
漫画には普通のお便り、漫画リクエスト、おすすめ漫画、一行お便りを増してますのでよろしくお願いします。うん、でまあ今回ね取り上げましたブリーチ、
うん、はい、
何のためにやってるかというと、
はい、
8月29日、
はい、
ブリーチカルタの対戦者を募集してます。
はい、
で、まあ、開催日はね、8月29日にやるということが決まっておりまして、う
ん、はい、
場所は大阪、江坂。
江坂。
ここまではもう開示できるという、
はい、そうです。
ことで。で、まあ、フォームができるのは、うん、まあ、多分7月の、
うん、
もうちょっと先になるかな。
うん、まあまあ、7月入ってからにはなる。
ね。
うん、
になると思うんですけど、
また応募フォームね。
ね、応募フォームできましたら、うん、こちらの方はブリーチのカルタの対戦者も募集しますけど、うん、観覧する、
はい、
まあ、見る人だけも募集しますんで、うん、まあ、どちらか選択していただいて、うん、ということで、
うん、
だからもう8月29日開けといて、
そうやな。
もうめっちゃええ部屋取ってきたから。
ほんまやな。そうやね。
まあ、これはまあ次回ちょっと軽く、
次回の放送で。
軽くというかもうしっかり話すかも。
話しよう、
うん。どういう場所でやるかっていうのをね、うん、話すんで、
はい、
まあぜひ、予定を開けといてください。
はい、
で万吉くんステッカーございますので、ご希望の方は住所、氏名、記載の上送ってください。
はい、
番組のフォロー、高評価もよろしくお願いします。はい、であとちょっと告知最後に、
うん、
あとあれね、8月ちょっと立て続けて申し訳ないですけど、うん、コア軍ね、
コア軍、
これは8月9日まで、締め切りということで、
はい、
まあ、怖い話、怖い、作品紹介でも結構ですし、うん、まあ、怖いにまつわるエピソードを、
うん、はい、
どしどしお待ちしてますので、
うんうん、
まだいつも来てます
ね。まあまあな、確かに、ま、
これでも今年はいつも来ない来ないというコア軍。俺らの
無言の1時間を放送することになる。たまに俺らの息遣いとかが聞こえてな、
怖いな、
なんかすする、
泣いて
る、鼻すすってる音とか、
どっちか分からん、
ティッシュをティッシュシュッシュって引く音とかがの1時間になる。
あ、そうならないためにも、まあちょっとまだだいぶ先なんでね。
そうやね、
うん、
まあいつもそうやから
なんですけど、うん、まあ、お便りお待ちしますので、うん、ぜひよろしくお願いします。
今から脳に刻んどいて、うん、ネタ探しみんなしといて。
そうですね、うん、
送るのは別にまだ先で大丈夫なんで、
ということで、
はい、
まあ、ちょっと告知としては、
はい、
ずっとお伝えさせてもらいますので、はい、よろしくお願いします。
あとは LINE スタンプ
できたよね。
ライスタ、
ライスタ、ありがとうございます。3つできました。
3つね、
はい、
一気に3つドーンと
ドーンとできましたんで、
はい、
まあ、これね、まあ、買ってくださいと言いたいけど、
うん、
まず見てください。
そうやな、
うん、チェックしてほしいな、
うん、
見てもらうだけでも嬉しいです、うん、本当にね。
まあ、リンクは各種 SNS に貼ってたりするし、
あ、そうですね、う
ん、まあまあ検索で漫画群って打ってくれたら出てくるんで、
あ、 LINE の
スタンプのところに、
うん、すごいよねそれも、うん、ね、ということで、まあ、ぜひ、
はい、
よろしくお願いします。
覗くだけでも覗いてください。
はい、はい、覗いて買ってください。
はい、
はい、ということでよろしくお願いします。
はい、
以上かな。
はい、
はい、それでは 今回は以上ね、はい、はい、それではまた次回お会いしましょう。
はい、というわけで今回のお相手はタイガと
キツネでした。
さようなら。